大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。晴れた日は半袖の T シャツ1枚でも暑いくらいなのに、夕方日が沈むとね、空気が冷たく感じられますし、雨が降ったりした日は上着を羽織らないとゾワゾワしたりと、とにかく日によっての温度差と日中と朝晩の寒暖の差が大きいですよね。私先週寝冷えしてちょっと風邪っぽいんですなんて話をしましたけども、そんなこんなでなかなか風邪っぽさが抜けなくて鼻声が続いちゃってて困ってます。今週も失礼します。まあそれでもこの週末はまた30度近くまで暑くなるという予報も出ていますからね、少し高めの気温で安定するんでしょうかね。さて、そんな5月も後半に入りましたけども、この時期長野市からも見える北アルプスの山々もだいぶ稜線付近の雪が溶けまして、全体の色が黒く見えるようになってますよね。そう、この雪解けが進む今の季節だけにしか目にすることができないのが雪型ですよね。長野市から見えるので言うと、鹿島槍の左隣の爺ヶ岳は種まき爺さんの雪型が出てくるんで、それが山の名前になったというのは有名な話ですけども、白馬村の名前になった白馬岳も馬の形の雪型から名前が少しずつ変化していったっていうのは、若い10代20代の人でも学校で教わったりしてるんでしょうかね。もともとは田んぼに水を張った後、白かきをする馬の形の雪型だからっていうんで白かき馬、この白っていうのは名は白、そう、君が代の世という字を書くんですけどもね、それがいつからか白い馬、すなわちホワイトホースと漢字で書くようになったんで、村の名前も駅の名前も白馬ではなく白馬と読むようになったっていう歴史があるんですけども、今は雪型の話をする以前に名は白とか白かきとかその辺のことから説明しなくちゃいけませんしね、そういう農作業をしているのを見たことがないっていう世代も多いでしょうからね、先にその説明をしなきゃいけないのがめんどくさいということになっちゃうんでしょうか。今はみんなトラクターや田植え機を使ったりしてますから、その昔アメダスも気象衛星もない時代にはあの雪型がくっきり見えるようになったら田植えをしようっていうね、目安にしていたなんて話をしてもピンとこないんでしょうね。まあそうやってだんだん昔のことが廃れていってしまうのかもしれません。知らない若い世代には図を出して説明しましょうか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目は吹きの塔の曲です。風香る5月。70年代から80年代にかけて活躍した男性フォークデュオ吹きの塔、1985年のアルバム北極星に入っている曲です。シングルでは出ていません。今週の1曲目、風香る5月でした。
蔵出しコレクション。
少し前にこのコーナーで中島みゆきさんのヘッドライトテールライトを、あのジャニス・イアンがカバーした英語版を聞いていただきましたけども、今週も洋楽ですが日本の曲のカバーではなく、懐かしの1980年代のテクノ系のラップのヒット曲、当時人気だったロックバンドトーキングヘッズのメンバーが、そのバンド活動とは別にちょっと面白がって作ったトムトムクラブっていうユニットのおしゃべり魔女を聞いてください。70年代の半ばから活動していたアメリカのバンドトーキングヘッズはパンクロックの走りともいえるサウンドが人気で世界的に有名になった4人組ですけども、ドラムのクリス・フランツの妻のティナ・ウェイマスがベースを弾いていたんです。このトーキングヘッズの曲は基本リーダー格でギタリストのデビッド・バーンがメインボーカルを務めていたんですけども、ドラムのクリス・フランツは妻のティナをボーカルに据えた別動態としての活動をしたいと考えていたんだそうです。そのヒントになったのはハート・オブ・グラスやコール・ミーを大ヒットさせた女性のデボラ・ハリーがメインボーカルの人気バンドブロンディーが80年代に入ってからラップを取り入れた曲ラプチャーをヒットさせたことで、当時注目され始めたテクノやヒップホップ、それにレゲエなどのエッセンスも取り入れた軽いノリのロックを目指してみようということだったんだそうです。それが実現したのが1981年、昭和56年なんですね。 レコーディングに参加したのはクリスとティナ夫妻の他に、ティナの兄弟のラニー・ウェイマス、ローラ・ウェイマスもコーラスに加わったのをはじめ、キング・クリムゾンやボブ・マーリーバンドのメンバーも入っていまして、まあクロスオーバー的といいますか、日本語で言うと無国籍的なサウンドになっています。これから聴いていただくおしゃべり魔女っていう曲は、もともと昔からアフリカのモロッコで子供たちが歌っていた言葉遊びの歌をベースに作られたと言われているんですけども、私も当時初めてこれを聞いた時はね、とにかく変な曲だけど面白いと感じたもんですよ。オリジナルの英語のタイトルはワーディーラッピングフッズと言いまして、ワーディーは言葉、ワードに Y がついた形容詞形、言葉数が多いとかくどいという意味だそうですけども、後ろのラッピングフッズはダラダラと長いおしゃべりをするだらしない人みたいな意味だそうです。それをね、日本語のタイトルでおしゃべり魔女とつけたレコード会社の人はなかなかいいセンスしてますよね。80年代初めの音楽シーンではやっぱりちょっと珍しがられたというか面白がられまして、イギリスのチャートでは5位まで上がっていますし、オランダでは2位、ベルギーでは1位になっているんです。そしてアメリカのチャート誌ビルボードではロックではなくてディスコチャートで1位になっています。では当時のことを知っている方は懐かしく聞いてくださいね。トムトムクラブのおしゃべり魔女。日本では1982年の1月にシングルが発売されて、洋楽のヒットとしては割と大きな数字、6万枚レコードが売れています。今週の蔵出しはトムトムクラブのおしゃべり魔女でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、こういうの久しぶりに見た気がします。アメリカ版のラブコメディ、恋するプリテンダーです。主役のカップルはかなりドタバタのドジな二人なんですが、弁護士を目指して学校に通っているビアトリックス、通称ビート、金融マンのベン、演じているのは安室奈美恵系のシドニー・スイニーと、谷原章介を少しマッチョにしたようなグレン・パウエルという、日本ではほとんど知られていない俳優ですけども、割とありがちなコメディのシーンをいくつも描き込んだストーリーで健康的に笑わせてくれます。ある日街角で偶然出会ったビーとベンはお互いに好みのタイプだったんで、その日のうちに初めてのデートを楽しみます。しかしちょっと見えっ張りのベンがついた嘘のためにBは落ち込んで、結局その日限りで別れてしまいます。それからしばらく経ってBの姉のハリーがクローディアという女性と同性婚をすることになって、妹のBは家族と共に2人が式を挙げるオーストラリアのシドニーに赴くんですが、なんとそこにはクローディアの幼馴染だったベンも招待されていました。再会してからしばらくは険悪なムードだった2人ですが、せめて無事に結婚式が終わるまでは周りに迷惑をかけないために仲良くしておこうと話を合わせることにします。しかし B は昔から家族ぐるみで付き合っていたジョナサンという恋人と別れたばかりなのに、両親はそのジョナサンも式に招待していて、二人を復縁させようと企んでいました。困った B は今はベンと真剣に付き合っているからジョナサンとはもう交際できないと装うために、ベンに恋人のふりをしてくれと頼みます。実はベンも B のことを心の底では好きだと気づいて、その思いはだんだん膨らんで本気になっていくんですが、そうなったらなったで二人の間にはいろいろ邪魔が入るようになります。さてベンと B どうなってしまうのかというようなストーリーなんですけどもね、オーストラリアのビーチでの二人のやりとりの横にはコアラも出てきますし、あのタイタニックの有名なシーンを取り入れたクルージングのシーンも出てきて、小ネタのあれこれは笑わせてくれますよ。それにあの有名なシドニーのオペラハウスの横の海に落ちるなんていう滅多に見られない贅沢なシーンもありました。そういうロケの許可は降りるんですね。二人が出会うところだけがアメリカの街で、あとはすべてオーストラリアロケという観光映画としても目の保養になりました。有名な俳優は出ていないんですが、全世界での興行収入は300億円を超えたという話題のヒット作。今週ご紹介した新作映画は恋するプリテンダーでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年もスタートしています。1年間のシリーズ午前10時の映画祭14、今週の上映作品は 家族を失ってさまよう男を描き、ロードムービーの頂点を極めたと言われる名作、パリ・テキサスです。この作品は23日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。そして今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを開催しています。午前10時の映画祭14の上映作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプが溜まって、そのスタンプが5つになるごとに、ささやかですがプレゼントを差し上げています。その上、全作品制覇の方には、さらに特別なプレゼントもご用意しています。この午前10時の映画祭スタンプラリーの詳しいことは、劇場スタッフにお尋ねください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週は威勢のいい BGM で始まりました、このコーナー。ご存知の方も多いでしょうけども、グレン・ミラー楽団を代表する曲の一つ、In the Mood ですけどね。グレン・ミラー楽団がこの曲をヒットさせたのは、1939年と言いますから、日本で言うと昭和14年ですね。当時太平洋戦争前夜の時代、適正音楽として大っぴらには聴くことができなかった曲です。それが昭和20年の日本の敗戦によって、アメリカからマッカーサー率いる進駐軍がやってきましてね。途端にこういう音楽が世の中に広まることになりました。まさにそんな時代を象徴する曲が In the Mood なんですけども、それを映画のテーマ曲的に使ったのが、あの作詞家としてたくさんのヒット曲を世に生み出した阿久悠さんの小説が原作の瀬戸内少年野球団です。戦後すぐの頃、淡路島を舞台に野球を通じての若い女性教師と子供たちとの心の交流を描いた阿久悠さんが自分の幼い頃を書いた自伝的小説と言われていますけども、1979年昭和54年下期の直木賞の候補作にもなっています。それを篠田正弘監督が映画化して公開されたのが1984年昭和59年です。ヒロインの中井駒子先生を演じたのは夏目雅子さんなんですけども、この映画が公開された翌年1985年に27歳という若さで白血病で亡くなっていまして、この瀬戸内少年野球団が映画としては彼女の遺作になりました。物語としては、淡路島の架空の町江坂町で国民学校の初等科に勤めていた駒子先生は、中井家の長男正雄に嫁いだものの、正雄は戦死してしまいます。そこで正雄の弟の哲夫と再婚しないかと中井家の両親には勧められているんですが、今は子供たちの野球チーム江坂タイガースの世話をすることが生活の張りになっていまして、なかなかその気になれません。やがて瀬戸内の田舎の島にも進駐軍がやってきまして、地元の人たちの野球に対する熱はさらにヒートアップしていきます。この時チームの中心メンバーだった球長ってわかりますかね。若い人にはクラス委員と言った方がいいかな。リーダー的な存在の龍太には、今は割とごっつい体型でよく脇役としてドラマなんかに出ている山内圭也さんと言ってすぐにわかりますかね。当時12歳だったんですけども。それからチームのマドンナ的な存在の転校生の女の子ムメには、あの頃子役としてはよく売れていた桜しおり、そして義理の姉の駒子に恋心を抱く中井哲夫には、この作品がデビューだった渡辺謙が扮しています。他にも大滝秀治、加藤春子、千秋直美、そして篠田監督の奥さんの岩下志麻といったベテランをはじめ、ネタバレを一つ喋っちゃいますと、ラストには戦死したと思われていた駒子の夫の正雄が、戦争で大きな怪我を負いながらも帰ってくるんですけども、これは郷ひろみがサプライズ的に出演しています。作品としても評価が高くて、ブルーリボン賞や毎日映画コンクールの優秀賞を獲得していますし、日本アカデミー賞では作曲家の池部慎一郎さんが最優秀音楽賞に輝いています。その音楽のメインがIn the Moodなんですけどもね。映画の主題歌は原作者の阿久悠さんが関西弁で歌詞を載せまして、あのクリスタルキングが歌っているんです。瀬戸内行進曲、In the Mood。撮影のロケは実際に阿久悠さんのふるさとの淡路島や岡山、徳島、香川など瀬戸内の各地で行われていまして、美しい海の風景もふんだんに映されていて、配給収入は8億4000万円というヒット映画になりました。今週のタイムスリップムービーヒッツは、夏目雅子さんの遺作であり渡辺謙さんのデビュー作だった瀬戸内少年野球団の主題歌。 クリスタルキングが歌った瀬戸内行進曲In the Mood でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきます。まずは長野市のハジ・ジョリソンさんです。先週はベイシティローラーズの俺はバカじゃなくてアイムアフールをかけていただいて涙がちょちょぎれるぐらい嬉しかったです。嬉しさのグレードがよくわかります。Maybe I'm a fool to love you。 ああ懐かしい、学生時代を思い出します。もちろん全部歌えました。あ、そうですか。学生時代に覚えた洋楽の歌詞って不思議と忘れないものですね。ローラーズはもちろん、ビートルズとかカーペンターズの有名な曲などは歌詞を見ずに歌えます。それからイーグルスのホテルカリフォルニアなんかも明星の歌本を首っ引きで覚えたので、怪しいながらも歌えると思います。かっこ笑い。ホテルカリフォルニア、ほにゃなんとかハイウェイってとこだけ、あとサビの Welcome to the Hotel California ってそこしか覚えていません。やっぱり若い頃って脳みそが柔らかいので吸収も早く忘れにくいんでしょうかね。逆に最近の曲は洋楽も邦楽もほとんど覚えられません。自分が年を取ったこと以上に歌詞もあれですが、音程があっちゃこっちゃ飛んでいるので苦戦しています。いや、ハージ・ジョリソンさん、苦戦してまで覚えようとする曲ってどんな曲ですか？まあ私は一応こういう仕事をしてるんで、オフィシャルヒゲダンディズムとかね、ミセス・グリーンアップルとか一応記憶してますけど、ちょっとバラしちゃいますと、この後あいみょんの新曲をかけるんですけども、覚えられるのはあいみょんの曲だけです。ハージ・ジョリソンさんは洋楽も邦楽もとお書きですけども、私も花から今洋楽って興味なくなっちゃいましたね。この間ちょっとニュースになったテイラー・スウィフトぐらいはさすがに覚えてますけども、シェイク・イット・オフ以外全然知らないし、なんかヒップホップとかダンスのブレイキンで使うような曲ばっかでしょ最近の洋楽って。それこそホテルカリフォルニアみたいにメロディーラインがしっかりわかるような曲ほとんどないですもんね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。15日の朝、今年の初格好を聞きました。おめでとうございます。1話目は家の近所、2話目は通勤途中の神社でしたから、私の後をつけているとは思えませんし、何のためにつけるんだってね。4キロ近く離れているので別の個体だと思います。なんか生物の生態調査的な言葉になってますね、個体。それにしても毎年毎年いつの間に飛んでくるんでしょうか、不思議です。そうですね、いつ自分家の近所に飛来してきてるのか。おお、今年も飛んできた飛んできたって、ラドンやガメラじゃありませんけども、飛翔体としては見たことないですよね。さて話は変わって、先週末ビム・ベンダース監督のパリ・テキサスを見てきました。お、午前10時の映画祭。4年前に失踪した父親と再会した7歳の息子がロサンゼルスからヒューストンまで2000キロを自動車で母親を探しに行くロードムービー。砂漠の乾いた風景とライクーダーのスライドギターがマッチしていて、とっても心地よかったです。ライクーダーって私もパリ・テキサスの曲しか知らないですけども、パーフェクトデイズでも感じましたが、音楽を上手に聴かせる監督だと思います。そうそう、役所広司さん主演で話題になりましたパーフェクトデイズ、それも BGM であっさり流れるような曲が多いですよね。それにしても今月は見たい映画が目白押しで、上映前の予告を見て気になったのはからかい上手の高木さん、主演の永野芽郁ちゃん、朝ドラの時より可愛くなったと思いませんか。一押しシアターでぜひと書いてくださいましたけども、からかい上手の高木さんは31日から公開ですね。長野芽郁ちゃんが出ていた朝ドラといえば半分青いですよね。猫道探検隊さんは朝ドラの時より可愛くなったと思いませんかってことは注目しているわけですね。やっぱり私はですね、20代前半ぐらいで今注目というと堀田真由ちゃんかな。こういう娘がいたら楽しいだろうなと思うんですけども、最近はそういう見方をしてますが、じゃあからかい上手の高木さんは洋画と邦画のバリエーション的なものとか上映時間とかうまいこといきましたらば取り上げることにしましょう。そしてもう一枚、須坂市の風の坂道さんです。爽やかな5月になりましたが、すでに夏のような暑さの日も多いですね。いや、もう晴れた日なんかは日中の最高気温が30度近くになるっていうのは5月の下旬では当たり前ですからね。今外での作業なんかは本当に熱中症には注意しないといけない時期ですよね。さて朝ドラの虎に翼も楽しみに見ていますが、 いつも BS で朝7時半から見ていて、間に合う日はその前にやっているオードリーとお昼の再放送のチュラさんも見ると朝ドラだらけの一日で、虎に翼以外は時々見る程度なので話の展開がよくわからないこともあります。またチュラさんのお母さん役に田中よし子さんが出ていて、もうこの世にいらっしゃらないんだと思うとなんだか胸がいっぱいになります。生きていらっしゃったらきっといいお母さんを演じられたんだろうと思います。そうですね、チュラさんは当時もポツポツ見てはいたんですけども、あのマチャーキとキャンディーズのスーちゃんが夫婦でお母さん役ってのが実感が湧かなかったですね。私はゴーヤーマンは覚えてますけどね。お母さんといえば、先週の母の日には私は娘たちから小物やドライフラワー、ケーキをもらいました。うちの農園に来てくれているお手伝いの方はお花はいらないと言ってあったそうで、夕ご飯を食べに行くんだと言っていましたが、そんなプレゼントもありですね。そうそう、花より団子、全然問題ないでしょうね。日頃の感謝の気持ちってのがこもっていれば。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、主題歌のリクエスト曲などなど書いて、白い箱に入れといてくださいね。その白い箱にはお久しぶりですという書き出しの熊チーズさんのメッセージが入っていたんですけども、先週ご紹介するのを忘れてしまってましてごめんなさい。毎回書きたいことが多くなってしまって、サザエ様くんおめでとうの一言を言うタイミングを逃してしまって遅くなりました。サザエ様くん高校合格おめでとうだったわけですね。だいぶ時間が経っちゃいましたけども、この番組も若いリスナーさんの力で長続きしてほしいですと。いや、サザエ様くんの場合はこの番組でかかっている30年前のヒット曲なんてね、どんな風に捉えているのか今度会った時に本人に聞きたいんですけどもで、クマチーズさんは、ようやく私もゴールデンウィークの終わったところで休みができたのでメッセージを出しに来ましたと、わざわざ来てくださったのに1週間遅れてしまってごめんなさい。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、さっきちらっと予告しましたあいみょんの新曲を聴いていただきましょうか。もうすでに4月から始まっているフジテレビの月曜9時からのドラマ、杉咲花ちゃん主演のアンメット、ある脳外科医の日記のエンディングテーマで使われています。あいみょんの新曲は会いに行くのに。月曜9時からのフジテレビのドラマアンメット、ある脳外科医の日記のエンディングに使われているあいみょんの新曲会いに行くのにでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3では、インデックス今週は15巡目のなです。なはこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子に夏木麻里、中原芽衣子、中村あゆみ、内藤靖子と、ここまでは3曲ずつやってきまして、12巡目は3組3曲、中雅美、永井隆雲に中尾美恵、13巡目は凪良健一さんの3曲をかけました。そして前回14巡目は中山千夏、中村明子、1986オメガトライブと3曲をかけたんですけども、今回もなで始まる名前の歌手の3組3曲です。グループバンドはありません。まず1曲目はちょっと古い時代、アイドル的な人気があった女優の内藤陽子さんのヒット曲、白馬のルンナです。1967年昭和42年の曲なんですが、いつもデータを紹介しているオリジナルコンフィデンス、オリコンが創業したのがこの年でして、全国でのレコード売り上げのデータがまだきちんと集計される前の時代だったんで、レコード会社の出荷数の記録しか残っていないんですが、50万枚を超えたと言われています。内藤陽子さん、1950年昭和25年の5月28日、茨城県の神栖市生まれで神奈川県の鎌倉育ち。 あと10日ほどで74歳になります。鎌倉での小学校5年生の時にエースコックのワンタン麺の CM の撮影隊が学校を訪れたんだそうですが、その時スタッフに声をかけられて、それがきっかけで漫画雑誌リボンのモデルを務めることになりました。その後俳優としては1965年昭和40年14歳の時に黒沢明監督三船敏郎主演の赤ひげでスクリーンデビュー、翌年66年にはテレビドラマ氷点に主役の新玉道夫さんの娘役として出演して人気が爆発します。デビュー2年目にして恩知秀夫監督の憧れという映画の主役に抜擢されてゴールデンアロー賞などに輝いた後、松山善三監督船木和夫主演のその人は昔という作品にヒロイン役として出演します。この映画の挿入歌に使われた曲が大ヒットしました。内藤陽子さん1967年昭和42年の白馬のルンナ。今回改めて聞いてみると既成の歌手にはないような素直で奔放な歌い方が実にいいですよね。ヒットした理由がわかるような気がします。今週のインデックス1曲目は内藤陽子さんの白馬のルンナでした。それでも14歳から始まった女優生活は加山雄三さんのバックバンドからスタートしたザ・ランチャーズのメンバーだった北島治さんとの結婚で20歳でピリオドを打ちます。ランチャーズといえば真冬の帰り道なんていうヒット曲もありましたけど、あのボーカルが北島治さんですね。内藤陽子さんの芸能活動はたったの6年で、その後話題になったのは娘の北島麻衣さんの1990年代に入って週刊誌で大騒ぎされたスキャンダルの時だけでした。母親としてちょっとかわいそうでしたけどもね。続いて今週のインデックスナの2曲目は1974年昭和49年の演歌のビッグヒット、中条きよしさんの嘘です。2年前の参議院選挙で当選して今日本維新の会の国会議員ですけども、まあ何かと物議を醸すようなトラブルもありまして、最近もありましたよね。歌手としては2年前の暮れに引退しています。中条きよしさん1946年昭和21年の3月岐阜市生まれで今78歳です。1968年昭和43年22歳の時に高波明という名前でデビュー、その3年後には渥美健と改名するも全くヒットには恵まれず、あの五木ひろしさんや八代亜紀さんも出場して日の目を見た全日本歌謡選手権に1973年に出演してグランドチャンピオンになりまして、その番組の審査員だった山口洋子平尾正明という横浜黄昏のコンビの作詞作曲による嘘で3度目のデビューをします。中条きよしという芸名もこの時2人がつけてくれたそうです。それがなんと3度目の正直154万枚というメガヒットになりました。オリコンのチャートでももちろん1位を獲得しています。今週のインデックス2曲目は中条きよしさんの嘘。その後人気の時代劇のドラマ必殺シリーズでは三味線屋の雄二を演じて俳優としても注目されました。インデックス今週の2曲目は中条きよしさんの嘘でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はなで始まる名前の歌手の3組3曲をお送りしています。ではその3曲目は中山美穂さんの妹の中山忍さんの曲をかけましょうか。お姉さんの方はすでに名の4巡目で3曲かけましたからね。3つ年下の中山忍さん、1973年昭和48年の1月、東京の東久留米市生まれで今年51歳です。中学生の時すでにアイドルとして活躍していた美穂さんが海外での仕事に出発するため家族で成田空港に見送りに来ていたところ、美穂さんの事務所のスタッフに君もやってみないかとスカウトされたそうです。それで1988年昭和63年15歳の時に男組主演のドラマに出演したのがデビューで、早速その年の秋に小さな決心という曲で CD も出しています。それからほぼ2年間で8枚のシングルをリリースしているんですが、特にヒットしたっていう曲は生まれなくて女優としての仕事に専念することになりました。そう、中山忍さんといえば1995年平成3年に第一作が作られた人気シリーズ、あの平成ガメラ3部作で演じたクールでアクティブな鳥類学者長峰真由美の役がとっても良かったですね。 まあ正直言って私はそれしか覚えていないと言ってもいいくらいで、他にどんな映画やドラマに出ていたか全く記憶にありません。では歌手中山忍として書ける曲ですが、何がいいかなと調べていたらこんなのが見つかりました。デビュー2年目に出したアルバムに入っているピチカート5の小西康晴さんの作詞作曲で、同じピチカートのメンバーの高波慶太郎さんがアレンジを担当していて、いわゆる渋谷系の曲をアイドルが歌ったと当時ファンの間では注目されました。中山忍さんの曲、ラメントナンバー5。今週のインデックスの最後3曲目は中山忍さんのラメントナンバー5でした。もし新ガメラなんていうのが作られることになったらば、出演の依頼が来ると思います。それもちょっと期待したいところですけどもね。ということでインデックス、来週は2です。2はこれまで新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明、ここまでは3曲ずつかけまして、5巡目以降は3組3曲、西崎みどりに新田恵里、西田ひかる、ニャンギラス、西川美音子、西田幸子、西岡隆と5つの赤い風船、そして前回は根津甚八、二藤優子などなどかけてきましたが、この間確かリクエストもいただいたような気がするんですが、イモキントリオの西山浩二くんと悪い OL をやっていた小柳美雪さんとのデュエットの曲とか、落ち着いたフォークを歌う女性歌手がヒットさせた東急のローカル電車の曲とかね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、2で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは須坂氏のドッキリガメラマイナス20さん、ついにマイナス20歳になりました。感無量です。かっこ笑い。20歳というのは20歳という年齢の数え方ですから、普通にマイナス20でいいじゃないですか。先週はゴジラコング新たなる帝国についての貴重なアドバイスありがとうございましたね。また日本のゴジラとは違う視点からやっぱり大きなスクリーンで見た方がいいですよって言いましたけどね。なんとか時間をやりくりして見に行こうという気になりました。それから先週の池田エライザさんの歌うウーマン、良かったです。色っぽい歌い方ですね。この色っぽい歌い方っていうフレーズが明らかに昭和世代の言い方ですね。カバーズの司会をしていたことも歌を歌っていることも知りませんでした。我が不明を恥じるばかりですって、そんな大げさな。私も調べてみるまでは歌を出していることは知らなかったですからね。彼女が主演したドラマ船を編むの中で、辞書はいろいろな世界への入り口だっていう言葉がありましたが、ラジオも入り口ですよね。彼女の歌をいろいろ聞いてみますと。そうですよ、音楽や情報に関してはラジオって入り口ですよね。いや本当に最近の若い人たちみたいに自分の好きな歌手やアーティストの音楽をスマホでイヤホンつけて聞いてるだけじゃ全く世界が広がりませんよね。ディープになっていくだけで、新しい出会いってのはやっぱりラジオを聞いたりしていないと遭遇しませんからね。今 YouTube なんかがそういう役割を果たしているのかもしれませんけども。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですね。日曜日の松本サンプロアルウィンでの長野県サッカー選手権大会の決勝戦、いわゆる一つの信州ダービー、パルセイロのゴール裏に陣取って共に戦ってきました。最後は PK 戦での勝利で見事に連覇してくれました。今日はこの後午後2時から長野ユースタジアムでホームゲームがあります。対戦相手は JFL 時代からのライバル津永源金沢。お互いに好調ですが、連勝を伸ばさなければいけませんから、今日もパルセイロを勝たせてきますと。もうそろそろ移動中ですかね、ピースマークさん。聞いてくれてるかな。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。